パワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。お久しぶりです。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。というわけで今日もね、このエコー具合から、どこで収録してるか分かると思うんで、もうその話はね、その話はもういいだろうと思うんですが、お久しぶりです。今回はですね、もうゲームマーケットね、次の5月5日のゲームマーケットも近づいてきましたが、ボードゲーム関連のグダグダなざれ事じゃありません。なんでこのタイミングでやるのかっていうのはあれですけども、今回は、漫画界で行こうと思います。はい。いやー、というのもね、このパワーナイン、ラジオ、僕がその漫画結構好きでいろいろ読むんですけど、漫画の紹介をね、好きな漫画の話をしたいっていうのを言って、もうかれこれね、もう1年以上経ったわけですよ。このラジオでやりたいな、やりたい、漫画の回やりたいって言いながら1年以上経って、もうね、限界です。というのがね、さておき、最近読んだ漫画でいくつかね、本当にスマッシュヒットで面白かったのもあったんで、そこら辺のお話もね、したいかなと思いますんで、今回はもう、ボードゲームとかゲームの話じゃありません。漫画、ただただ漫画話です。はい。漫画話2015春です。はい。というわけでよろしくお願いします。漫画っつってもいろいろあるわけですよ。いわゆる大人気ね、漫画。少年漫画ですけど、ジャンルで言うと、ワンピースも、ハンターハンターも、ジョジョも、進撃の巨人も、ドラゴンボールも大好きです。うん。どっちかっていうと少年漫画好きなとこあるかなと思うんですけど、逆にもっと古くというか名作みたいなとこで言うと、火の鳥とかね、手塚作品、ブラックジャックとかブッダとかも好きですし、漫画版のナウシカとか、ああいうのも好きです。なんで雑に読んでます、いろいろ。子供の頃、つっても年バレますけど、の頃からで言っても、ジャンプサンデーはずっと読んでたんでね。サンデー最近ちょっと読んでないんですけど。で、最近だと、デジタル、電書化してくれたんで、アプリ化してくれたんで、ジャンプとモーニングをずっと、読んでますね。そこの連載ものは読んでるし、あとそれ以外に気になったものとか面白そうなものを適当につまみ食いして読んでるんですけど、漫画ってさ、すっごい好きで、漫画を読んでると、軽くなんて言えばいいんですかね、トリップするというか、あっという間に漫画の世界に入り込んじゃって、現実を一時忘れられるというか、切り離されちゃうみたいなね。だからその気分転換というか、ストレス解消というか、そういうのもすごい良くて、単純に言えば漫画が好きだって話なんですけど、で、そこら辺のね、好きな漫画の話を、今回はまたお風呂場だっつうのにメモがありますんで、それを見ながら、最初にその最近読んですごく面白かった漫画、おすすめ漫画の話をして、それからもう雑多にね、主に俺の本棚に今ある漫画、あと、昔から好きな漫画みたいな話をちょろちょろしていこうかなと思いますんで、今回あんまり説明がなくタイトルが出てくる漫画が山ほどあると思います。だから説明あんまりしませんので、ザラッと聞いて、この人、俺が好きな漫画、この人も好きなんだとか、初めて聞いたタイトルだけど、ちょっと気になるなみたいなものが、見つかればいいかなというぐらいで考えております。ちょっとね、喉の具合もあんま、今日喋り始めてから聞いてたんですけど、あんま良くないんでね、ザラザラ行こうかなと思います。よろしくお願いします。さあ。では、最初からいきなり最近もう、一番つい最近読んで、一番おすすめの漫画で、これの話がしたくて話し始めたみたいなところもあるんですけど、つい最近出た、ノーガンズライフという漫画、一巻が出たところなんですけど、作者さんがカラスマタスクさんですかね。 これがねすごい面白かったんですよね。ウルトラジャンプに連載してるらしいんですけど、これ間違ったらすいません。もうね、あの設定をちょっと言うだけでしびれるんですけど、まあなんだろうな、光学機動隊まで言わないけど、まあ体を擬態化するみたいなね、拡張をするって漫画の中で言うんですけど、半分ロボ体みたいなのを持った人たちがいる世界観なんです。で、問題はその主人公の重蔵っていうのが、13って書いて重蔵なんですけど、頭首から上がでかい、リボルバーなんです。意味わかりますか？首から上に、口鼻耳目とか全部ないんです。ただそこに一個のリボルバーがついてるんです。そいつが主人公なんですよ。だから一応口はある、口はある。口があって、まあでも口もメカの口なんですけど、ギジャギジャの口があって、その上にリボルバーが乗ってる。だから人の顔をそいつが見ると、自然とそのでかい銃口が向いてしまうみたいな話なんですけど、そいつが主人公で、まあ、これだけ聞くとすごいギャグなんですけど、そうじゃなくて、この重蔵っていう主人公が非常に、まあ、正しくハードボイルドな感じの主人公なんですね。タバコを吸っててね。ハードボイルドなんですよ。で、ハードボイルドってそのかっこいいダンディーなキャラクターで、ストイックにこう依頼をね、受けたりこなしたりみたいな、その男の美学で動いていくみたいな、まあ、まさしくそういうキャラクターなんですけど、僕がそのストイックなキャラクターで素晴らしいな今日このキャラクターはと思うキャラクターって、まあ例えばカウボーイビバップのスパイクだったり、光学機動隊のバトーだったり、この辺なんですけど、まあバトー近いっちゃ近いな。ああいうキャラってちょっとさ、なんか引いた視点から見るとというか、ちょっと可愛らしいとこあるじゃないですか。なんかバトーがさ、なんか立ちこまとさコミュニケーションしたりとかさしてるのも、なんかちょっとこんなごついおっさんがちょっと可愛いみたいなところあるじゃないですか。でもね、ノーガンズライフの主人公もそういうところも持ち合わせていて、かつこう過去を背負い男の美学を持ち、ね、戦うところはきっちり戦い強いみたいな、すっごいねいいキャラクターで、で世界観もその光学機動隊と、まあちょっと似てるっちゃ似てる。いわゆるその、身体拡張、擬態化に近いことをしてるキャラクターたちが、まあ普通にいる世界なんで、それがね、もうめちゃくちゃ面白かったんですわ。今まで一巻出たとこばっか、出たばっかなんで、そんなにこう、世の中的に盛り上がってはないと思うんですけど、ノーガンズライフはね、とりあえずね、読んでみてほしい。すごい最高でした。で、最近読んだ漫画でもう一個良かった、良くて、ただまあ、今7巻まで出るのかな？だから、最近じゃなくてもっと前から知ってるよって人もいると思うんですけど、それがね、昭和元禄落語心中って漫画ですね。これがその、落語家の、お師匠さんのところに、元ヤクザ者のね、与太郎っていうキャラクターが、無理やり弟子入りしてくるってところから話が始まるわけですけども、これがね、まあ話が面白かった。で、僕自身その、落語を全然知らなくてですね、全然教養、落語の教養はなくてですね、なんですけども、すごい楽しめました。で、今度、アニメ化します。4月からだったかな、多分次の枠だと思うんで、4月からだと思うんですけど、もうそろそろ始まるんですけど、このアニメがですね、かなり、気合が入ってるなと勝手に思ってまして、というのは、その、落語のアニメで、漫画で、それをアニメ化すると。キャラクターたちが普通に落語をやる回とかがあるわけですよ。で、それをアニメ化するっていうことは、声優の人が普通に落語をしなきゃいけないわけですね。ともなれば、その、全然、役、声優デビューしたてですみたいな人だともう、スキル的に追っつかないと。であろうと。いうふうに思ってたんですけども、ちょっと前に、そのアニメのキャスティングが出て、 主人公が、関智一さんで、作中に出てくる落語のお師匠さんと、そのライバルだった天才落語家、その二人が石田彰さんと山寺宏一さん。もう山寺宏一さんが天才落語家をやって、その落語をやる回が絶対ありますから、もうそれだけでも期待値高いんですけど、あとその、お師匠さんたち二人の間で揺れ動く、女性として出てくるキャラクターが林原めぐみさんだったりとかね、本当にその声優のキャスティングがすごい気合が入っていて、次のアニメ枠で、超期待してます。昭和元禄落語真珠ね。だからお話自体はすごい、渋い、人間を描いた物語なんで、まあちょっと好き嫌いあるかなとは思うんですけど、非常に面白かったし、今7巻で以下続巻なんですけど、まあ7巻なんでね、まだ追いつけるかなと思うんで、ぜひ、気になった方は昭和元禄落語真珠でね調べていただいてと思います。で、他におすすめ漫画で最近読んだもので言うと、あれか、まあ、ちょっと前にその漫画大賞っていうのを選考してたらしくて、それで大賞を取った漫画がありまして、それがカクカクシカジカっていう漫画ですね。東村明子さんが書かれてて、僕全然チェックできてなかったんですけど、まあ、漫画大賞取ったんだったらどんな漫画かなと思って、ドカッと読みました。5巻で完結ですね。5巻が出たばっか。この漫画はその小説のジャンルで言うと私小説でしたという感じで、東村愛子さん、漫画家東村愛子さんの、高校大学時代ぐらいのお師匠さんですね、絵のお師匠さんとの交流を、現在から振り返って非常にノスタルジックに書いた話で、かなり泣けます。はい。で、まあ、私小説だなと思いつつ、面白かったです。はい。で、そこら辺かな、最近特に読んで面白かったのは、あと全然関係ないところでは、進撃の巨人の大阪弁版っていうのが、いくつかネットの LINE 漫画とか、いくつか、伝書系のところで、無料公開されていたんですけど、それ面白かったですね。まだ無料か無料で公開してるか分かんないですけど、進撃の巨人大阪弁版はね、進撃の巨人見てた、読んだことある人はちょっと読んでみるとね、たまらないんでね、ちょっと面白いんでおすすめです。はい。じゃあとりあえず最近読んだっていうその限定を外して、ざっくり好きな漫画、おすすめ漫画をダラダラ喋っていこうと思うんですけど、そうなるとまあ最初にね、一応ボードゲームポッドキャストというところもありますんで、最初にご紹介したいのは、まあ、放課後サイコロクラブですね、中道博夫先生。まあでもこれは皆さん知ってると思いますんで、まあ最近、4巻が出たとこかなだと思いますんで、ぜひ一番最近の月刊に載ってた回はね、ボードゲームを紹介するんではなくて、誰でも知ってるような日本の昔からあるゲームを取り上げて、かつそれをどうゲームとしてチューニングするかみたいな話をされてて、非常にそのゲームを作る、ゲームってどうやったら面白くなるんだろうみたいなことを考える人には面白い、とてもとても面白い回だったんで、ね、月産とりあえずね、サボカゴサイコロクラブとあといくつかを立ち読みしたりとかね、買ったりとかしております。はい。逆にその、目的がいくつかの漫画だけだけど買っちゃうってパターンあるよねっていう話なんですけど、はい。で、あと僕がそのパワーナインゲームズってこのサークル名の由来にしちゃうぐらいマジック・ザ・ギャザリングが好きなんですけど、マジック・ザ・ギャザリングとしか思えないカードゲームで遊んでる漫画っていうのがありまして、それがですね、スターライト・マナバンじゃなくて、デュエル・ファイター・ジンじゃなくて、ウィザーズ・ソウルって漫画です。ウィザーズ・ソウルって漫画です。はい。これ、アキエダさんかなが書かれてて。で、まあ、架空のトレーディングカードゲームを中で遊んで、バトルして、トーナメントみたいに行ったりとか、みたいなゲームなんですけど、ゲームっていうか物語なんですけど、 まあマジック・ザ・ギャザリング分かんなくても、で TCG をなんか遊んだことがあれば、その雰囲気、トーナメントの雰囲気とかが伝わって、伝わると思うんで楽しめるんじゃないかなと思います。いずれこれウィザードソウル、この漫画人気が出たら、そのウィザードソウルで遊んでる TCG そのものをゲーム化してくんねえかなとかちょっと思うんですけどね。うん、まあ、そんなとこですかね。でこっからですよ。もうただただ今までね言ったところは大体そのなんかちょっとゲームとつながりがあるみたいな感じのとこですけど、こっからはただの僕の漫画好きな話が始まりますんで、他におすすめ漫画としては、まあこれがずるずるつきますけど、ボールルームへようこそっていう漫画があります。これは少年マガジン、月マガどっちだったっけなで、やってます。これがですね、ボールルームっていうのを、ボールルームっていうのがその、社交ダンス系かなの一番大きな部屋を指してボールルームと言ったんだっけな、まあ、少なくとも社交ダンス系の単語なんですよ、ボールルームというのが。でこの漫画自体も、まあ少年漫画によくありがちといえばありがちなんですけど、あまり趣味もこう特技もないみたいな少年が、ある日そのジャンル、この場合だと社交ダンスに出会って、社交ダンス界にこう挑んでいくというか、まあだんだん社交ダンスを覚えていってっていう話なんですけど、この漫画家さんの画力、絵の力がすごくてですね、近いなと思うのは、曽田正人さんですかね、めぐみの大悟とかスバルとかカペタ、シャカリキとかを描かれてるあの方の漫画って、その特にスバルとか、が顕著なんですけど、人間が天才がね異常に集中して何かに挑んだ時に発する、なんだろうな、もう視線を動かせないようなすごいパフォーマンス、超人間を超越したようなパフォーマンスっていう絵を生み出すのがめちゃくちゃうまいんですよね、曽田さん。でこのボールルームをようこそ、ボールルームへようこそも、同じようなその人間の限界を超えた集中をして素晴らしいパフォーマンスを叩き出している人っていう、そのもう目がそらせないような存在を描くのがすごくうまくて、面白いです。うん、最高ですね。というわけで、まあこんな感じで今日はどんどんどんどんおすすめ漫画をただただ言ってきますよなんでまだ序盤なんですけど、どんどんいきますけど、次は重ねですね。松浦だるまさんという方が書いてる漫画で、今4巻5巻あれなんだっけな、最新巻つい最近買ったんですけど、で重ねっていうのは、田んぼの田に下に糸って書いて、まあ田いう漢字一つで重ねと読みます。で類って読める感じですね。で内容はですね、まあなんだろうな、美しさ醜さをテーマにしてこんなに直球で描いていいのかなっていうぐらいの面白さでした。うん、まあ、主人公がそのとてもとても醜い女の子で、でただそのお母さんは大女優なんですね。とても美しい大女優で、そういう生まれの子がいて、その美しさ醜さについて、悩みながら、話が進んでいくんですが、まあ漫画なので、その醜さを、醜い顔を入れ替えるということができるようになるわけですね、話の中で。でその時に描き方がとてもすごくて、僕自身も、まあ、こんなこと言ってもあれですけど、中学校時代いじめられっ子だったりとかして、そのいじめられっ子っていじめられればられるほど自分に自信もなくなるし、自分のこう発言力もなくなるし、こう全てを失っていくんですけど、その少女、とてもとても醜い少女という評価を受けていたのが、その見た目が変わった瞬間に違う評価を周囲からされた時の、そのなんだろうな、あまりにそれが違うことから感じる快感であったり衝撃であったりみたいなものをすごいストレートに書いてるんですよね、最初の特に 1,2,3 巻ぐらいか。 そこは本当に衝撃的で面白いですね。で今その少女の生い立ちからつながる因縁のある他のキャラクターとの話が今メインで動いてますけど、本当面白いですね。最終的にどう着地するのかなと思いますけど、まあ物語としてはそんなにあのとても、テンプレートから逸脱したわけじゃなくて王道に近い物語で進んでるとは思うので面白いですね。うん、おすすめですね。あの表紙パッケージがね、あの漫画っぽくない、水彩なのかな、油絵なのかな、僕全然そういう知識ないんであれなんですけど、とてもその艶っぽい、美しい芸術的な感じのアートの表紙をされてまして、それもとても見どころなので、ちょっとびっくりすると思います。のでぜひぜひ重ねですね。で、次のおすすめは、これはもうジャンプ好きなら誰でも知ってるんじゃないかな、今のジャンプを読んでれば、僕のヒーローアカデミーですね。これはすごいですよ。めちゃくちゃ面白い。タイトルが僕のヒーローアカデミアって長くてちょっと読みづらいぐらいのね、何点それぐらいじゃないかなぐらいのすっごい面白いジャンプ漫画です。ジャンプってやっぱりそのどっかでもう本当にめちゃくちゃ面白い漫画が生まれて、それが引っ張っていくみたいなことが、まあ、ずっとジャンプ読んでますんであると思うんですけど、まあ、それは例えば過去で言うとドラゴンボールであったり、ワンピースだと思うんですけど、もう僕の中でそれに並ぶともね、並んでも劣らないぐらいの面白さで今読んでるのが僕のヒーローアカデミアですね。すごい面白いですね。まあ、いわゆる世界にヒーローって言われる人たちがいて、それが活躍してる世界で、各一人一つ特殊能力みたいなものって生まれていて、個性って言うんですけど、その個性でもってヒーロー業をやってる人たちがいると。で主人公はまあまあそこもありがちな設定ですけど、個性がない、全く無個性な少年だった。ただヒーローが大好きでヒーローオタクだったんですけど、そこがひょんなところから誰にも負けないような力のかけらというか、種を、得ることができて、ヒーローとして努力して頑張っていくみたいな話なんですけど、もうそのね、各ヒーローの卵たちの能力もそうだし、キャラクター見た目もそうだし、その性格もそうだし、非常に面白いですね。でもう一つ面白いなと思うのは、明らかに、デザイン等がアメコミを意識してるんですね。絵のタッチはいわゆる普通の日本の、まあ、受け入れられやすいような漫画のタッチだ、鳥山明系、ワンピース系、と言ってしまうとちょっと語弊があるかもしれないですけど、そこからあまり逸脱しない読みやすい絵なんですよ、キャラクターデザインが。なんですけど、特に漫画の表紙であったりとか、あとはその扉絵であったりとか、非常にそのやっぱり作者の方もアメコミが好きで、アメコミのと同じテイストをやりたいんだろうなっていうのもすごく感じるんですけど、アメコミなんですよ。恐ろしいことにっていうか、びっくりしたことに、いわゆるそのジャンプの王道少年漫画がアメコミのテイストを引っ張ってきてるっていうことは、その僕の中ではすごいことだと思っていて、なのでアメコミ好きで最近の少年漫画チェックしてなかったよっていう方、まあ結構いると思うんですけど、はぜひね、僕のヒーローアカデミアを読んでいただければなと思います。本当面白いですね。今2巻前しか出てないんで、まだまだ全然キャッチアップできるんで、おすすめですね。うん、追いつけます。はい。で全然違う漫画に行くんですけど、これはサンデーかなで連載してる再起またしてもっていう漫画があって、再起またしてもは福地翼さんですね、モアエに植木の法則とかね、アナグルモールでしたっけとか書かれてました。で、植木の法則とか書かれてたぐらいなんで、いわゆるそのまあ僕のヒーローアカデミアもそうですけど、能力者バトルものみたいなね、電気ものみたいなのが得意な作者さんではあるんですけど、再起またしてもはね、どこまでラジオで言うべきなのかな、 まあ、ちょっと騙されたと思ってね、一巻を読んでもらうのが一番いいんだろうなと思います。その面白いです。とても面白いです。そのなんだろうな、おすすめする人は、これおすすめする人はこういうのを読んだり見た人って言ってもネタバレになっちゃうんで、なんだろうな。まあいわゆる少年漫画系な、その内向的な少年があることをきっかけに、その頑張ろうと思って頑張っていく話なんですが、ちょっと微妙に軸をずらすと、シュタインズゲートとかが好きな人、あとまあ素直に言っちゃうとオールユニーディースキルが好きな人とかが読むと面白いと思います。まず1巻、今2巻まで出てますね。でこれから本当にどう話が展開していくのか、あの楽しみにしてるんですけど、最近またしてもあまりその、僕の身の回りでおすすめしてる人がいないので、ノーチェックな人が多いのかなと思うので、最近またしてもはおすすめです。サンデーですね、少年サンデーですね。で、じゃあ次は、僕だけがいない街ですね。作者さんがサンブケイなのかなっていう方です。で僕がいない街も、バタフライエフェクトとかね、が好きな人この2つを並べて紹介したのはいけないことだったでしょうか。まあまあ、なんでね、非常に面白いです。で、僕だけがいない街は、その、まあ、いわゆる時間物的な話、バタフライエフェクトだったり、そこら辺ですね、時間を過去に戻って現在を何とかするみたいな話ではあるものの、とてもですね丁寧に、日常に潜むサスペンスみたいなところが描かれてるんです。でかつその身近に起きた事件の犯人探しをしようとするわけですけども、それがもう出てくるキャラクターみんな怪しいんですよね。なんで、非常にねドキドキしながら読み進めれるんでね、僕だけがいない街はおすすめですね、うん、これさっきのあの漫画大賞で確かエントリーされてたように思います。ちょっとそこら辺僕あんま分かってないですはい。で次はとんかつ DJ あげ太郎ですね。急に LINE 変わった感じですけど、とんかつ DJ あげ太郎って、その、なんだろうな、駄菓子かお前はみたいな、その舐め切った感じの名前、タイトルがまたいいんですけども、これは連載は、無料アプリですね、ジャンププラスっていう、週刊少年ジャンプを買える土台になってるアプリがあるんですけど、そこで無料で連載してる漫画です。とんかつ DJ あげ太郎。これが、ちょっと前に1巻が出たのかな、ですけど、これがね、なんだろうな、不思議な漫画でね、その、まあ、いわゆる、さっき言ったような王道少年もの、少年がその、この場合だと DJ、ディスクジョッキーね、本当にあの、レコードを回す方の DJ に憧れてその世界に入っていく話ではあるんですけど、ただその少年は、老舗のとんかつ屋の一人息子なんですよね。ただ家ではとんかつをあげ、クラブに行ってはお客をあげるっていう、そのダブルあげ、マジっすよこれ、そのダブルあげのダブルミーニングでできてる漫画なんですよ、基本的なところは。とんかつ DJ あげ太郎ね、カツをあげるのと客をあげるのとみたいな話なんですけど、そのね、なんだろうなおいギャグかよみたいな、そのゆるい有機的なつながりも面白いし、そのなんだろうな、だんだんそのさ、とんかつ DJ が有名な DJ になっていく話ではあるんだけど、今の話の流れは、でもやっぱそこがね、そのなんだろう、ギャグで、根本的にはギャグ漫画で、すごいね面白いっすわ。なんというか、その何、ジャンル、各ジャンルが微妙に混ざっちゃってて、こう説明しづらいなこいつすごい軽い気持ちで読めて面白いと思うんで、軽い気持ちで気分上がるんで、とんかつ DJ 開けたろうね、あの名前だけ多分忘れないと思いますけど、おすすめですと。で全然違う、さっき駄菓子みたいなって言いましたけど、駄菓子ですね、だがしかしっていう漫画が、まあこれもサンデーかなで連載していて、 これがねまたなんて言えばいいんだろうな、最近あの孤独のグルメみたいなその食べ物食べるだけ、漫画みたいなジャンルがあると思うんですね。そのジャンルなんていうか俺よく知らないんですけど、だがしかしはただ駄菓子漫画です。駄菓子を食べる主人公がまたうたつながらない駄菓子屋の一人息子で、そこにねよくわかんないハイパー駄菓子マニアで駄菓子で世界が回ってるみたいなヒロインの女の子が来て駄菓子の話をして、終わるっていう感じの漫画なんです毎回。そのヒロインがねなんかあのなんだろうな、なんでこんなに色気があるんだろうみたいなこともあってすごい直球のエロじゃ全然ないんですけど、魅力的なんですよね。なんでだがしかしはね非常に面白いつうかね、なんだろうな、一回見てもらうといいと思うよっていう感じですかね。はい、でざらざら説明してきましたけども、30分を超えてきたので、僕のこのメモを諦めようと思いますメモが長いんです。でなんで飛ばしながらでも、まあ、ちょっとね特に言いたいタイトルだけザーって言っていこうかなと思います。はい、すいません。とても好きで好きでしょうがない漫画ですね。3月のライオン、海野千佳さんが書かれている漫画で、これも将棋の棋士ですね、プロの、将棋の棋士の話、少年の話ですね。とても面白いです。全然違うジャンルになりますけど、山賊ダイアリー、これがね岡本健太郎さんっていう作者さんなんですけど、本当に日本の、場所わかんねえな、どっか田舎で、山林で狩りをしてらっしゃる、銃を撃って鳥を取って食べてらっしゃるっていうことを一応趣味としてやられてるんだと思うんですけど、その話を書かれてるんですね。今3巻か4巻まで出てるんじゃないかな。これがねまた面白いんですよ。ただただ山鳥を撃ってその鳥をこう調理したら美味しかったみたいなこととかがこうなんかシンプルな漫画とともに話が進んでいくんですけど、なんかね生々しいというか地に足のついた日本の現代の狩人ライフみたいなものがちょっとね面白いですね、うん、なかなかそういうもんって知れないんでね、そういう意味でとてもとても楽しいですね、うん、で、次が本当はこれを最初におすすめしたかったんですけど、まあタイミングを失ったまんま今日この日まで来てしまいましたというのが、声の形ですね。大今義時さんという方が書かれてる、耳が聞こえない少女の話なんですけど、その周囲にはその少女を小さい頃にいじめてた少年であったり、そのいじめてた少年がいじめてたということが、クラス、学校、家庭にバレて今度はいじめられる側に変わるんですけど、でその少年を今度いじめる側に回っていた周りのクラスメイトであったりとかね、いう人間関係で、繰り広げられる人間ドラマなんですけども、まあこれが面白いんですよね。でこの大今義時さんという作者さんが女性で、一つ前にマルドックスクランブルの漫画を描かれてたんですけど、絵がねとっても魅力的なんですね。魅力的っていうのはどう魅力的かっていうのがとても言いづらいんですけど、でもすごい絵描きだと思っていて、マルドックスクランブルの連載を始めた時がなのかな、当時高校生だから高校上がってすぐぐらいなんだそうなんですよ。でもやっぱすごい絵が魅力的です。絵というか線画なのかな。で声の形もその魅力はもう本当に余すところなく入っていつつ、かつそのとてもとてもギスギスした人間関係っていうのが繰り広げられ続けるんですけど、声の形、それがね僕もう読みながらもうなんだろう、そうきたかとか、もっとやれみたいな、もういろんな気持ちがね、心の中で湧き起こるぐらい生々しい形で書かれていて、ただそれはそのいじめを助長しようとか いじめたことを許そうみたいなことじゃなくて、そのキャラクターたちのあるがままを書いてる感じで、とてもね、とても面白かったです。で、完結しました。なので本当に僕としても、まあハッピーエンドではあるんですけど、それがハッピーエンドではあっちゃいけないみたいなことを思う人もいるかもしれないんですけど、とても良い作品として最後まで見させていただいて、とても楽しかったですね。うん。で、まあ声の形もまあいろいろな話題に上がっていますんで、知ってる方が多いと思いますと。なんでもうちょっとねマイナーなところを最後バーって言いたいなと思ってるんですけど、なんだろうな、マイナーなってのはあれね、好き嫌いじゃなくて、その一般的、世間一般的に話題になってるなって俺が思ってあんまりないやつね、うん、それでもかなり売れてるとはもちろん思ってるんですけど、なんでこんな一生懸命フォローしてるのかよくわかんないですけど、豊田実さんのフリップフラップですね。フリップフラップっていう漫画なんですけど、全1巻で、ちょっと前に電子書籍が出ました。うん。で、豊田実さんって昔ラブロマとか書いてて、ちょっと前に他で連載してたのが終わったとこかな。うん。このフリップフラップっていうのはすごい良くてですね、ゲーセンとはちょっとまた違っちゃうんですけど、アメリカで流行ってるピンボールってあるんですよ。いわゆる本当に鉄の玉をバーンって弾いて、バンバンバンバンバンバンって上で弾けて、下に落とさないで上 下からフリッパーでね、上に玉を弾き返すことでスコアがだんだん増えてって、下に落としたらダメよっていうゲームです。で、ピンボールにある主人公がだんだんハマっていくだけの話なんですけど、これが面白い。なんだろうな、そのゲームって、まあ、僕はゲームが心底好きなんで僕は例外ですけど、ゲームをするのってやっぱ時間つぶしだよねみたいな、そのまあちょっと寝る前に遊んでストレス解消になればいいねみたいな考え方でゲームに接してる方もまあ多いと思うんです。で、この漫画の主人公もそういうスタンスでゲームに挑んでいたのが、ピンボールと出会って作中でまあいろんなことが起こるんですけど、それでそのゲーム無駄なことに打ち込むということは素晴らしいことだみたいな話になっていくわけですね。その流れがね、とてつもなく面白くて、とてつもなくなんだろうな、読者として嬉しいみたいな、俺自身の気持ちですけど、いうのがあってとても面白いです。うん。キャラクターの造形がちょっと独特で、豊田さんって面白くて魅力的なんですね。なのでフリップフラップもおすすめです。で、これ一巻完結して読みやすいかなと思います。で、すごい好きな漫画で、多分その1年前ぐらいにあった漫画特集会でも言ったのが、星のサミダレですね。星って惑星って書いて、惑星のサミダレ、サミダレひらがな、作者さんが水上聡さんですね。これが完結してますが、とてつもなく面白いんですよね。まあ、なんだろうな、超王道少年漫画なんだけど、主人公は大学生で、で、それがその少年漫画っていうか、まあ、今風の少年漫画というか、その、闇落ちしてから戻ってくるみたいな話ではあるんですけど、とてもね、魅力的な物語です。その、これも主人公たちは超能力みたいなのを持っていて、未知の化け物と戦う系の話ではあるんですけど、キャラクターたちのその悩みだったり、葛藤がとても等身大で、かつその、それを熱意でねじ伏せるみたいなところもあって、グレン・ラガンじゃないですけど、アニメでいう。とてもね、面白い漫画です。でも完結してるんでね、気持ちよく読めると思うんですけど、星のさみだれは本当おすすめですね。こんな短い説明じゃなくて、もっと説明したいって気持ちになっちゃうのがやばいな。なんで、あとはただただ好きな漫画のタイトルを言っていくぐらいにしようかな。すげえ変なところでは、虚娘っていう漫画がありまして、木村コンさんが書かれてるんですけど、すんげえ、めちゃくちゃ背の高くて、バイオレンスな、女の子、女性が出てきて、暴れるっていう、物語なんですけど、なんだろうな、 なかったな的なことも含めて結構衝撃的でギャグ系ですよ。ギャグ系ですけど面白いです、はい。で、どうしても外せない G 戦場ヘブンズドア、日本橋陽子さんですね。少女ファイトが今連載してますけど、少女ファイトも好きで読んでますし、 G 戦場ヘブンズドアはもうたまらなく面白いですね、はい。あとはちょっと飛ばしてますが、東京トイボックス、もしくは大東京トイボックスですね、梅さん。まあ、いわゆるテレビゲームを作る会社、ちっちゃい会社の、社長じゃなくなっちゃったんだ、あの人、まあ、リーダーみたいのが主人公で、ゲームを作る会社の中の悩みは実はあんまり書かれてねえな。後半社会派っぽい話になっちゃうんですけどね。で、連載完結後にゼロ感というのが出まして、主人公たちの若かりし社会人1年目みたいな頃の、情熱的なゲームに制作に対する仕込みみたいなものが書かれてて、ゼロ感すげえ好きです。でゼロ感以外もすごい楽しく読みましたっていう感じかね。あで、まあこうずっと、まあ今いくつか飛ばしてるんですけど言ってきましたけども、その中で、僕が多分その漫画の本棚をね変えるたびにやっぱり脱落する漫画があったりとか、その売っちゃう漫画があったりとか、ずっと好きで持ってたんだけど、まあ本棚に入りきんなくなっちゃったからしょうがなく手放す漫画とかもあるんですけど、その中で多分一生手放さないよなと思ってる漫画がいくつかあって、そのうちの3つは、パトレイバーですね、結城まさみさん。もうとりあえず今パトレイバーって喋ってしまったせいでパトレイバーを読み返したいぐらい好きなんですけど、すごい好きですね。これ多分年代バレる話だと思うんですけど、もう一つが牛音虎ですね、藤田和弘さんですね。今モーニングの方で、黒博物館ゴースト&レディーっていうのをナイチンゲールの話を今連載してますんで、もうちょっとしたらねこの黒博物館の新シリーズの一巻が出るんじゃないかなと思うんですけど、黒博物館も面白いですね。ただまあ牛音虎は本当に面白い。そして牛音虎またアニメ化するらしいですね。それも期待してます。でもう一つが、プラネティスですね、雪村誠さんですね、作者は。プラネティスの作者は今はヴィンランドサガを書かれてますね。ヴィンランドサガも楽しく読んでます。ただね、やっぱプラネティスはね、なんか、なんだろうな、読んだ時期が良かったのかもしれないですけど、めちゃくちゃこう、僕に、ガソリンをぶっかけて火をつけてくれたみたいなね、異常に、読むと異常に熱くなるというか、狂わされた漫画ですね。なんかその、自分をこう後ろから蹴って走らせたい時はプラネティスの 1,2 巻を読んで、東京トイボックスの0巻読んで、 G 戦場ヘブンズドア読んで、僕のヒーローアカデミアの1巻もかなりそれに近いかな。星のさみだれの途中もそうかなぐらい、あそこら辺を読むとね非常に心がキックされてね、熱くなりますねそんぐらい好きですね。いやで、例えば漫画によっては一回読めばまあいいやみたいな漫画もありますし、その一生手放さないって今言っちゃったようなタイトルはやっぱ繰り返し読みたいなっていうのはやっぱあるんですよね。しかもそのそうなってくるとやっぱり、単行本でもってパラパラ読みたくなるんですよね。最近はその本棚がいっぱいになってきたのもあって、いわゆる電子書籍で買って、で自分の iPhone でも読めるし、かつその iPad もあるんで、 iPad の方も同じアカウントにして、いや今でも読めるしみたいなのもいいんですけどね。やっぱそのどうしてもって漫画はちょっと紙で持っときたいかなと思ったりします。というわけでね、もう話明らかに話しすぎてそろそろ締めたいと思うんですけど、まあ、ここで出なかった漫画でもねもうやたら読んでますし好きな漫画はありますよ。ジャイアントキリングとかね、ベイビーステップとかね、ベックとかね、謎の彼女 X とかね、 まあ、プー猫とかね、いろいろあるんですけど、まあ、あのいずれまたね、あのこれ漫画2015春回ですから、また夏回だか2016回だかまたやりますから、その時にまでにまた好きになった漫画だったりね、いろんな話をしたいかなと思います。でお話こうしていて聞いてて気づいた方もいるかもしれないですけど、ギャグ漫画の話僕あんま出さないんですよね。というのはそのギャグ漫画も楽しく読んでるんですけど、ギャグ漫画って経験上で言うと、人によってこのギャグ漫画が面白い、いやそのままギャグ漫画は面白くない、むしろこっちが面白いみたいな、なんかね、守備範囲が分かれるんですよね、不思議なことに。なんでちょっとこの漫画トータル話をする回ではあんまりギャグ漫画は出てこないんで、ご了承くださいって今最後に言ってどうするんだって感じですけどね。いやー、漫画の話はダメだね。守備範囲がすごい広いわけじゃないんで、誰かと漫画の話でクロストークしても守備範囲がずれちゃうと、へえそうなんだってずっとなると思うんですけど、まあ自分でこう読んで楽しかった漫画を思い出しながら書いていくだけで終わんなかったね。いや全然その今言わなかった方というと、動物のお医者さんとかのだめも好きですし、あとワンナウツ、広告の守護者、マスターキートンね、ちょっと前にリマスター出ましたけど、あれも面白いですね。あと全然違う少女漫画で、姉がいたんで姉の趣味なんですけど、サイファーとかね、そうね、まあアニメやってた寄生獣ももちろん好きですし、まあ話をし始めたら終わらないんで、そろそろ一回締めたいかなと思います。というわけで、このラジオはパワーナインゲームズの、公式ポッドキャストになっていますね。そういえばね、そうでした。ツイッターアカウントがあります。power_nine、こちらフォローしていただくとラジオの更新情報だったり何だりかんだりが届きますんで、気の向いた方はフォローしてやってくださいなと。で今回本当に漫画の話ダラダラしましたんで、その漫画好きだとかね、この漫画読んだことないのみたいなこととかを適当にツイッターの方にくださったら、まあ喜びますというところですかね。一応パワーナインゲームズとしては、次の5月5日のゲームマーケットに出ます。私有宅があります。出展物は、羊と泥棒とそのプチ拡張ですかね。はい、なので、もうちょっとしたらもう少し情報出しておこうかなと思いますので、よろしくお願いしますと。いやー、もうやっと漫画の話ができたんでね、ちょっと落ち着きました。はい。すごいタイトル数言いましたけど、改めて最後に言いますと、最近読んだとてもおすすめの漫画はノーガンズライフ、非常にハードボイルドなサイバーパンクっぽい話です。で、あと昭和元禄落語真珠、落語が舞台の人情ものみたいな話です。あたりが、とても最近読んで、これだ来たっていうぐらい面白かったですね。で昭和元禄の方は、アニメが始まりますんでね、楽しく見たいかなと思っております。じゃあ次回は、まあそろそろねゲームマーケットも近づいてきましたんで、更新頻度を上げていきたいかなと思っておりますんで、来週もしくは再来週ぐらいにねまたお話できたらなと思います。次こそはねボードゲームとうちのサークルのゲームの話かなあたりをね、なんかご報告できるようなこともあれば、嬉しいかなと思っておりますよということでした。それではまた再来週、また再来週まで、楽しいボードゲームライフをお過ごしくださいませ。では。